聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はヘブライ人への手紙12章1節から3節、新約聖書の416ページです。ヘブライ人への手紙12章1節から3節です。新約聖書416ページです。それではお聞きください。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。宣教いつもイエスに心を向けてと題しまして、住森先生にメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この素晴らしい朝、私たち一人一人をあなたの御前に礼拝するものとしてお招きくださいましたことを心から感謝いたします。教会に集う者、奉仕を捧げる者、またライブ配信を通して聞くお一人お一人、主が共にいてくださり、どうぞ主の恵み、豊かな御臨在の中で私たち一人一人が今日あなたの御言葉を聞き、一対一のイエス様との出会いをする時となりますようにお導きください。どうぞ今さまざまな思い、肉体の疲れ、どうぞあなたが今取り去ってくださって、ただあなたに集中することができますように、イエス様、あなたに私たちが心を向けることができますように、あなたを思うことができますように、御言葉に集中することができますように助けてください。どうぞ今まだなお世界中で新型コロナウイルスの脅威の中に置かれておりますけれども、主よ、どうぞ私たち一人一人を守り、またこのことを通して素晴らしい主のご栄光を、誠の癒しと回復をいよいよもたらしてくださいますようにと、今日も切にお祈りいたします。どうぞこの礼拝が、また私たちの小さな貧しき祈りがあなたの御前に届き、主よ、どうぞいよいよ回復の時が世界中に、また私たち個人個人に、そして家庭家庭になされていきますようにと心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。どうぞこの礼拝を祝福してください。魂いっぱいあなたに向けて礼拝することができますようにお導きください。すべての教会で、また家庭家庭で捧げられている世界中の礼拝の上に、等しき主の恵みと祝福がありますように、心より祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。このようにしてライブ配信の礼拝が始まってからもう1ヶ月以上が経ちました。いよいよ本当に主がこの時に回復をもたらしてくださって、一日も早く教会に皆様と共に集い、そして礼拝が捧げられますようにと心からお祈りしています。そのようなですね、このライブ配信の少ない奉仕者のですね中にあって、今ずっとですね、このキム・ソンホン兄弟、そしてパク・ムンチュン兄弟、韓国からのこの青年たちが本当にこの大変な時にですね、教会の大変な時に主が与えてくださった青年たちと共に、このような教会の働きを共に使え、礼拝を捧げることができる幸いを深く覚えております。主はですね、本当に貧しい時にいつでも助けを送ってくださって、また何よりも聖霊10万の のですね、韓国の教会からのその命の中で共にこのように交われることを重ねて感謝いたします。あるですね、牧師先生の本を読んでいましたら、韓国教会のリバイバルのお話がその中に載っておりました。1903年に韓国教会のリバイバルが、このですね、1903年にハーディーというご存知でしょうか、宣教師、カナダのですね、トロント大学を出身のハーディーという宣教師が25歳で、1903年でしょうか、韓国に来ました、宣教師としてですね。そして、その中で、宣教師のこのハーディー先生は一つの悔い改めが与えられました。で、それはどういう悔い改めだったかというと、イエス様を誠に信じていなかった、このことを気づかされていくわけです。先生はですね、本当に誠実に、そして多くの方々に尊敬された宣教師先生でありましたけれども、なかなかこの韓国教会の中に福音を述べ伝えても実が結んでいかない、伝道がうまくいかない。で、そういう中でですね、先生は、これは韓国教会の指導者の不信仰の問題、またですね、信徒の方々の不誠実の問題なんだろう。まあ、そのことが原因で、なかなか福音の実が結んでいかない。まあ、そのように思っていたそうです。しかし、ある時、ハーディ先生が説教の準備をしている時に、聖霊様のお働き、ご臨在に会い、聖霊様を通して、その罪は、信徒でもないし、教会でもない、宣教師のこの先生、ハーディ先生自身のうちにあることを気づかされました。で、それは今、冒頭に申しましたように、イエス様を信じてはいるけれども、イエス様に頼っていなかったということ。イエス様を信じるということは、イエス様のことを知っているということではありません。もし知っているということであるならば、イエス様についての知識を持っているということであるならば、当然ハーディ先生は宣教師ですから、たくさんの知識を持っていましたから信じていることになりますけれども、聖霊様が先生に導かれたことは、その宣教の失敗の原因は先生自身にあり、そしてそれは本来宣教というものは徹底的に主のお働きによるものであるけれども、自分の頑張り、自分の努力、自分に頼っていたこと、その傲慢を聖霊様が気づかせてくださった。そして先生は深く悔い改め、そしてさらに聖霊様はこのことの罪の告白を公でしなさい、韓国教会すべてのですね、共に礼拝を捧げるすべての人たちに、この自分に示された罪を告白しなさい。そのように導かれ、自分自身がイエスを誠には信じていなかった。そのことを告白されます。で、その時に当然、多くの人たちが衝撃を受けますね。イエス様は信じていなかったの?ですね。しかし、その悔い改めを通して、韓国にリバイバルが起こされていくんです。その一人の神のしもべの悔い改めを通して、韓国教会に本当の悔い改めが、その恵みが注がれ、そして1907年には平壌においてですね、このハーディ先生の悔い改め運動から、リバイバルが起こっていったそうであります。私たちはですね、私自身はこの話を聞きながら、本当にこの一人の真実なものの真実な悔い改め、そして何よりもですね、宣教師であれ牧師であれ、まず先頭に立つ者が本当に悔い改めていくときにリバイバルが起こる、そのことを深く思わされ、また感動をですね、覚えましたけれども、また同時に今日ですね、このハーディ先生の出来事を通して私たちが教えられていくことは、私たちもまたイエス様を信じています、そのように言いながら、同じように自分に頼っている、イエス様に頼らない、イエス様にですね、心を向けていかない、イエス様と共にいますと言いながら、なんかイエス様とは別、このこと、物事が起こった時にもイエス様とは別のこと、そのように思って私たちは過ごしていないでしょうか。先ほど申しましたように、ハーディ先生はですね、宣教師であられますから、たくさんの学びをしていらっしゃったと思いますし、たくさんの知識も持っていた、そして、多くの訓練をしていたけれども、そしてイエス様を愛し、また福音宣教のためにですね、熱心に働いていた。しかし聖霊様に目が開かれた時、イエス様のことをよく知り、訓練も積み、宣教の働きをしていたけれども、 一番大切なイエス様により頼むということ、イエス様が共にいてくださり、イエス様が先頭に立っておられるということ、そのイエス様に全てを委ねるということ、そのことを忘れていたわけであります。イエス様を信じるということは、救いの預かってそして受け入れた人生というものは、私たちはそのようにしてイエス様に頼っていく生き方であります。先週ですね、ヤコブの創世記のヤコブの記事を通して、イエス様を救い主として信じ、そしてイエス様と出会った人生は変えられていく人生、変えられ続けていく人生であるということをお話ししました。今朝のメッセージは、イエス・キリストを信じる人生とは、言い換えるなら、イエス様を信じ信仰生活というのは、今朝タイトルにさせていただきました通り、いつもいつもイエス様に心を向けて生活をするということです。自分ではない、いつもイエス様のお力に頼ってイエス様のうちに生きるということ、生活をするということ、これがイエス様を信じることです。信仰を持ちながら、しかし私たちはしばしば旅あるごとに生活に起こるさまざまな出来事に遭遇し、もう日々思い煩い、今日思い煩っている方いらっしゃいますか？ライブ配信の皆さんどうでしょうか？今ですね、もう家庭で過ごす時間が長いですからですね、子どもたち親子関係においてもですね、とても厳しい、いつもはですね、学校に行っている、仕事に行っている、そういう離れた時間がありますけれども、今そうではない、もう日本中でですね、そういう家庭の中で子どもと親の関係が、また夫婦の関係でがですね、そのことをもってこの問題が生じて、たびたびこのニュースの中にですね、コロナ離婚とかですね、コロナにかこつけてってことないんですけど、コロナの出来事を通してある意味ではもう内側が暴かれていって、まあ、そのようなですね、出来事が起こっていることをたびたび耳にします。私たちはそのように日々の生活の中でさまざまな出来事に遭遇し、思い煩い、動揺し、心が乱れ、恐れ、不安になり、また特に今はですね、将来に不安を覚え、苛立ち、また文句を言い、失望しながら信仰生活をしている、どこかがっかりしながら、どこかですね、希望を持てずに、期待を持てずに、でも信じている、そのような信仰の歩みをしている、そんな状態ではないでしょうか。そしてそうなってしまう私たちはですね、たびたび自分自身を責めてしまいます。やっぱり自分は不信仰なんだな、やっぱり自分はダメだな。そんな時私たちは、マルタよマルタよとですね、イエス様がマルタにおっしゃった、あなたは多くのことに心を配って思い煩っている、しかしなくてならぬものは多くはない、いやただ一つだけである、このようなイエス様の御言葉を思い起こさなければなりません。なぜ信仰を持ちながらも私たちはたびたびそのようになってしまうんでしょうか。それは私たちが信じていますと告白しながら、実際には信仰の行動が伴っていないことが原因にあります。今朝ヘブライ人への手紙をともに開きました。この箇所をもう一度ですね、一緒に読んでみたいと思います。ヘブライ人への手紙12章の1節から3節、416ページヘブライ人への手紙12章の1節から3節をともに読みましょう。よろしいでしょうか。新約聖書416ページです。ヘブライ人への手紙12章の1節から3節です。3、はい。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、 ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。ここにですね、記されている通り、私たちはいつも目には見えませんけれども、先に天国に凱旋していった信仰の先達たちの祈りの中で、またこの今朝も礼拝を捧げています。そのですね、私たちもまたやがて同じように天国に行く時が来ます。その時まで自分のレースを走らなければならない。走り抜かなければならない。このレースは誰も代わりに変わることはできない。ここに書かれています、絡みつくすべての重荷や罪、私たち一人一人に起こる様々な人生の苦難、重荷、そして私たちのうちに根深く潜んでいる罪の性質。一人の人がですね、あまりにも苦しんでいるから、あ、その人がかわいそうだ、私が変わってあげたいと思っても変わることができません。特に親であれば、母親であれば、子供がいつも苦しむことですね。特にお母さんはですね、父なる神様のこのご愛と等しくですね、語られるほどに、いつもお母さんは子供たちのことを思っています。いつもどうしてるかな、元気かな。そしてさらにお母さんであればですね、子供が、もちろん父もそうでしょう。親であれば、子供が病に苦しむとき、自分が変わってあげたい。自分がその子の代わりにその痛みを引き受けたい、そのように思うはずであります。しかしそれでも変わることができない。その苦しみはその人に起こった苦しみであり、また言うまでもなく罪はその人の罪であり、代わりに誰かが、人間が、親が、そしてどんなに親しい関係であっても夫婦であっても、それを代わりに追うことはできない。その人がその人生の中でイエス様と出会い、そしてイエス様によって救いに預かって、イエス様によって解放されて、罪許されて、一対一の人生のレースを歩んでいかなければならない。これがイエス様が一人一人を尊く作られた、神様が作られた私たちの人生です。聖であります。しかしその時に私たちはそのレースをみんな走り抜かなければならないわけですけれども、それは今日の十二章に書かれている通り、その走り方、その信仰のレースを、それぞれの人生のレースをどのようにして走り抜けばよいか、どのようにして忍耐し走り抜いていくことができるかというならば、今日の二節と三節のところに記されている言葉です。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、この別の新改訳だと、イエスから目を離さないようにしなさい。このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、これは喜びゆえにという言葉の方が正しいと思いますけれども、喜びゆえに恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。このイエス様から目を離さないようにしなさい。これが私たちがレースを歩いていくですね、私たちがレースを生きていく秘訣であるとここに書かれています。そしてですね、この今目を離さないようにしなさいと言いましたけれども、さらに具体的に3節のところを読みますと、その目を離さないということはどういうことなのか、あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。これはですね、ギリシャ語の聖書ではまず最初に、この3節の最後の言葉、考えなさい。この命令文が書かれています。まず最初に考えなさい、これはですね、アナロギソマイという言葉なんですけれども、思うという言葉です。よくよく熟慮するという言葉です。よくよく考えるということ、ただちょっと考えてみるんじゃないんです。よくよく思い、そしてよくよく考えること、このリビングバイブルの訳ではいつも思っていなさい、そのように訳されています。いつもいつも私たちは罪人を救うためにご自分の喜びを持って、喜びをゆえに十字架を追われた、そしてそれほどまでに私を愛されたイエスを、イエス様をいつもいつも思っていなさい。 私たちのために私たちの気力をが失い疲れ果ててしまわないように、これちょっと今日はいろんな訳ですねご紹介しますけれども、これ新改訳の訳の方がいいですね。あなた方の心が元気を失って疲れ果ててしまわないように、心が元気をですねなくしてしまうこと私たち多々あるのではないでしょうか。しかしそのような私たちをすべて主がご存知で、いつもその私たちのために忍耐し、そして取りなしてくださっているイエス様をいつも思っていなさい。これが私たちが信仰生活をすることにおいて大切なことです。いつもいつもです。今日特にですねタイトルにつけさせていただきましたけれども、いつもいつもイエス様を持っていなさい。いつもこのような十字架につけられた主を、十字架において取りなしてくださっている主を、いつもいつも私たちが心に留めているように。今私たちはこのですね自粛の生活の中にあって、ステイホームという言葉がたびたびですね今流行のようにですね語られていますけれども、クリスチャンはステイホームであっても、どのような状況の中にあってもステイジーザスです。いつもイエス様にとどまっている。いつもステイホームであろうとですね、仕事をしていようと何をしていようと、私たちにとって大切なことはステイジーザス、いつもイエス様のうちにあるということです。いつもいつもイエス様に心を向けているということで、いつもいつもイエス様のことを考えているということ、これが私たちがレースを走り抜くのに、そして私たちがもう簡単に心が奪われてしまう一瞬ですね、一瞬のことで、今まで聖霊充満で恵み充満だったと思ったら、一瞬の出来事で私たちの心は変えられていってしまう。それほど私たちの心は弱いです。でもだからこそ聖書はいつもいつもイエス様を持っていなさい、どんな時にもイエス様が共におられ、イエス様が全ての十字架と復活をもって成し遂げてください、今もなお神の玉座の右に立って取りなしてくださっているイエス様にいつも心を向けなさい。そしてそれこそが私たちがイエス様と共にイエス様に頼って生きるということです。自分の力に頼らない、現実に頼らない、イエス様のことを思い、イエス様に全てを頼りながら、イエス様のお力が私たちのうちに充満するように、イエス様が私たちのうちに調理してくださるように、そのように私たちが歩んでいくことが私たちがこの人生信仰のレースを走り抜く力であります。箴言の言葉の中にこのような御言葉があります。お開きにならなくて結構ですが、4章の23節に、何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。これ今日はいろんな訳をご紹介しますけれども、口語訳は油断することなくあなたの心を守れ、また新改訳では力の限り見張ってあなたの心を見守れ。ということはどういうことでしょうか。いかに私たちの心を主に一つにし、私たちの心がいつもイエス様とつながっていること、イエス様に向いていることがいかに大事であるかということです。書かれている通り、それは力の限りですね、力の限り見張っていなければならない。油断しているとすぐに心はサタンに奪われていってしまう、さまざまな状況に捉えられていってしまう。私たちは信仰によって力に満ち溢れている時もありますけれども、小さくてそしてですね、消え入りそうになってしまうほどのこの信仰がですね、ちょっとごめんなさい、このですね、このようにして信仰がですね力に満ち溢れている時もありますし、もう小さくて消え入りそうになってしまう、もう信仰なんかどこに行ってしまったかわからない、そのように終わってしまうこともある。また力強く聖霊に満たされて祈ることができる時もありますし、また祈ることさえできない、祈りの手が降りてしまう、そういう時もあります。肉体も元気な時もあれば病気になる時もあります。これらの日々起こる状態に私たちはたびたび一喜一憂してしまう、 そして私たちの心は元気を失ってしまう、疲れ果ててしまう、現実を見て自分を見て失望してしまうんです。しかしだからこそ私たちが信じるということは、その全ての状況の中でイエス様を思うということ、イエス様にいつも心を向けて、イエス様が共にいてくださって、イエス様が私の生活の主であること、生活の全てをご存知であること、そして全てを助け導いてくださるということ、そのことを主に頼って歩んでいく、それが私たちにとって力となっていくのであります。イエス様を信じ、そしてそのような生活をしているとき、していくときに、私たちのうちにはどんな問題が起こったとしても、その問題の力に勝るイエス様の御臨在が私たちのうちに勝利していくんです。これがステイジーザスです。いつも私たちはこの言葉をぜひこの1週間、何か問題が起こったとき、何か私の心が動き始めてしまったとき、動揺してしまったとき、苛立ってしまったとき、自分の心に私たち皆さんぜひ言ってください。ステイジーザス、いつもイエス様に心を向けて、私の魂を、私の心を、いつもイエス様を思いなさい、イエス様に心を向けなさい、そのように私たちは自分自身に命じていくとならば、私たちのうちには喜びや、また感謝や、たとえ嘆きの中にあってもそれらは祈りに変えられていきます。アーメン。これがイエス様を信じて生きるということです。イエス様に頼って生きるということです。今日最後にヨハネによる福音書15章を開きましょう。購読箇所として今日開かせていただきました。信仰生活をする中にあって、イエス様がこのように語ってくださった15章の、イエスは誠のブドウの木であり、私たちはその枝であるという、この言葉は私たちにとって力となり、また何よりもここから命が流れていきます。15章の5節を共に読みましょう。15章の5節、ヨハネによる福音書15章の5節、198ページ、ヨハネによる福音書15章の5節。はい、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。アーメン。そうです、私たちの人生はイエス様のという誠のブドウの木につながった枝としての人生です。そして枝は木につながっていなければ何一つすることができません。アーメンですか。もしくは、いや大丈夫です、枝も枝なりにですね、頑張れば実を結ぶことができます、そのように思う方がいらっしゃるでしょうか。決してそうではありません。枝は単独では実を結ぶことはできません。枝がどんなに頑張ってもですね、今日エリサ姉妹いませんけど、枝枝と言ってます。枝がどんなに頑張ってもですね、エリサ姉妹のことではないですけれども、枝がですよ、私たち一人一人です。ハスウチという枝が、ヤギという枝が、どんなに長いという枝が、どんなに頑張っても実は結べません。そうじゃない、枝が実を結ぶ唯一の理由は何でしょうか。木につながっているということです。イエス様につながっているということです。そうするとイエス様につながっていると、その木につながっていると、枝は必然的に木から栄養を取って実を結んでいくんです。そして今日そのことが15章の中に書かれています。2節、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。ここに書かれていることは、私というですね、このブドウの木が主語なんです。ここに書かれていますように、いつもですね、この2節を読むと、実を結ばない枝は父が取り除かれる。つながっていてもですね、父が枝を取り除いてしまう。そのことにおいて私たちは恐れを覚えますけれども、しかしそのことも、そしてさらにはいよいよ実を結ぶときにも手入れをなさる、剪定するわけですね。邪魔なちょっと腐っている、病気になっている葉っぱや枝があればそれを取り除いていく。けれどもそのすべては私であるイエス様、主ご自身がしてくださるんです。 私たちが頑張って自分で手入れをすることもできないですね。それこそ私たちにおいてはそのことさえ何がかわからない、何を取り除けばよいのかさえ私たちにはわからない。でも主が私たちの人生の生活の主ですから、その幹を通して私たちを自身をよりよく手入れをしてくださって、人生の生活の中でそれはたびたびさまざまな困難を通して私たちが本当に謙遜なものにさせられていく。しかしこれもすべて私が枝が選んだことではなく、幹なるこのブドウの木なるイエス様ご自身が主体であって、その時つながっている時、この主体なるお方が私たちをきれいに剪定してくださるんです。きれいに整えてくださるんです。そして御言葉を通して私たちを清めてくださるんです。そしてまた、私の愛にとどまりなさい、そのようにおっしゃるイエス様の愛にとどまるんです。私の愛じゃない、私には愛はありませんけれども、イエス様の愛にとどまるんです。そうすると豊かに愛の実を結んでいくんです。また11節、私の喜びがあなた方のうちにあるんです。枝は私の人間的な喜びではなく、イエス様というこのブドウの木につながっているとき、その命の中でイエス様の喜びが私の喜びになるんです。そしてさらには16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行っても実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。イエス様を選んだのは私たちではありません。主が私たちを選んでくださったんです。主が私たちを選んで恵みのうちに救ってくださり、私たちをこの教会に置いてくださったんです。主が選んでくださったんです。そしてその主が私たちを最後まであなた方にこの語られている出かけていって実を結ぶというこの任務を私があなた方に与えた。それゆえに主が私たちを用いてこの御言葉の事実を実現してくださるのであります。これがイエス様を信じて生きるということです。この主に、イエス様に全てを委ねて、この主に全てを持って私たちを導いてくださる、私たちを選定し、私たちに御言葉を語り、私たちを御言葉を持って悔い改めを与え清めてくださる、そして私たちを祈りへと導いてくださる、その主に私たちはいつもいつも心を向けて、いつもいつもイエス様と共に、イエス様に頼り切って歩んでいく、これがイエス様を信じるということです。その時、何度も言います、イエス様ご自身の力によって、主ご自身の贖いの力によって、私たちはこのさまざまな戦いの中、心の動揺、さまざまな出来事の中に、イエス様のあふれる命の中に、喜び感謝賛美のうちに勝利していくことができるのであります。どうか私たち、この新しい週間、今日の御言葉の通りですね、またハーディー宣教師が、尊い宣教師が聖霊様を通して諭されて、信じていなかった、本当に信じるということは誠にイエス様に頼ることだった、そのような気づきが与えられたように、私たちもどうぞ新しい週間、イエス様のうちにとどまり、いつもいつもイエス様を思うことができますように、いつもいつもイエス様に私の心がガチッとしっかりとつながっていることができますように、新しい週間、どうかどうかさまざまな戦いの中に置かれて、このイエス様の御言葉のうちにですね、私たちのすべての生活を委ねて歩んでいくことができますように、共にお祈りしたいと思います。最後に一箇所聖書を開いて終わります。コロサイの信徒への手紙3章のコロサイの信徒への手紙3章の1節から3節を共に読みます。371ページ。コロサイの信徒への手紙3章の1節から3節を共に読みましょう。371ページ。コロサイの信徒への手紙3章1節から3節を読みます。3、はい。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。 上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。アーメン。上のもの、つまりですね、私たちはいつもイエス様を見上げながら、イエス様に心を向けながら、イエス様から流れてくる、主から流れてくる命の中で日々回復に預かりながら、主と一つにされて、主と共に、先ほど賛美しましたインマヌエル、主と共に生きる、主に頼り、すべてを主の力の中に委ねて歩んでいく私たちとなりますように、共に祝福をお祈りいたします。愛する天皇お父様、この朝の礼拝をありがとうございます。ライブ配信を通して聞くお一人お一人に、また礼拝に集いし私たち一同に等しき恵みを持って御言葉を与えくださりありがとうございます。どうぞ日々の生活の中、私たちの心は簡単にサタンに、またさまざまな誘惑に捉えられていってしまいますけれども、それゆえにあなたはそのすべてをご存知であり、今朝この御言葉を通していつもイエス様により頼み、いつもいつもイエス様思いながら私たちが戦うことができるようにと、そしてそのようにするならばイエス様ご自身が私たちのうちに命をもって満ち溢れてくださり、日々の生活の中に喜びと賛美とまた感謝を与えてくださることを語りくださりありがとうございます。どうぞどうぞ主よ、この新しい週間の日々の歩みの中、あなたご自身が私たちに先立ってくださり、またあなたと共に生きていること、あなたと共にどんな困難の中でもあなたが伴っていることをいつも覚えながら、イエス様あなたに心を向ける生活をすることができますように助けてください。ちょうどどうぞ聖霊様、私たちを力強く覆ってくださり、自分の力ではない、どうぞ主の力によって日々立ち上がり歩む私たちとなることができますように導いてください。今日の御言葉の祝福が豊かに今日聞かれたお一人お一人に実を結んでいくことを信じ、心から感謝し、すべてをあなたに委ね、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。